こんにちは。アマゲラは自分たちが興味のあるさまざまな話題について語る番組です。パーソナリティを務めるのは私クニオと
ゲオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。クニさん、ちょっと最近困ってることがありまして。
何ですか？
私はまた新たにディアコスティーニ創刊の本を定期購読してるっていうのを前しましたよね。
なんですけど、マーベルファクトファイルでしたっけ？
はい、そうなんですけれども、ね、あれ毎週出るんですよ。
まあそうですね、週刊ってなってましたね。
週刊です。まあそれはいいとして、まあ値段もまあ700円ぐらいか、まあいいんですけれども、結構ね読み応えあってね、
うん、
発売のペースと読むペースが落ち着かなくて困ってるっていう、ね。ね、なかなか時間が取れなくてね。で、なんとか読もうとしてるんですけど、今ね、やっとボリューム5ぐらいまで読んだんですけれども、
うん、
実際出てるのは、今のこの配信の段階で15巻まで出てて。
半分も読めてないじゃないですか。
そうなんですよ。意外とね、うん、読み応えがあるってね。だからもうあれですよ、すでに創刊号についてたバインダーがいっぱいになっちゃって、
うん、
新たに注文一冊したっていうね。
お、
はい、いいんですけどね。だからまあなかなかね、読んでてね、結構ね勉強になるんですよ、
うん。
ほらマーベルシネマティックユニバースシリーズでいろいろなほらヴィランとかね、まあヒーローとか出てくるじゃないですか、
うん。
あそこに出てくるこのエピソードとか作品のね、マーベルシネパティックユニバース自体の作品の中にちゃんとその彼らのこの歴史あるこの何エピソードとかそういうなんかいろいろなものをちゃんとね織り込まれて作られてるっていうのがね分かったりしてね、結構勉強になったりしてね、うん、楽しいんですけれどもね。まあ何しろ落ち着かない、うん。そして何と言ってもね、何なんでしょうね、あれね、なんかね文脈がね結構日本の文脈じゃない感じで書いてあったりするんですよね。なんか俺が読んでる感じで言うと、でだからなんか、ね、結構ねこうスラスラと読めない感じがするんですよね。
あ、うん、何、翻訳されたような文章ってことですか？
そうですね、なんか箇条書きっぽく、なんとなく分かるでしょ、翻訳されたこう文章とかで直訳みたいなのをこうするとなんか箇条書きみたいになる、日本の 文章みたいにこうなんて言うんでしょう、もう 文と文をこ うまくつながっていく、なんか接続みたいなのしみたいなのがなんかない感じで、何々だった何々だったみたいなのが続いててたりとか、うん、なんかそんな感じでなんか結構ねこううまくこうスラスラと読んでかれないんですよね、
うん。
これあれなんですかね、向こうのやつ翻訳してあれしたんですかね、そのまま出してるの、うん。
まあ多分あれじゃないですか、アメリカで出てるやつをに、うん、日本語に翻訳して出してるあれじゃないですか、
うん、っていうだけなんでしょうね。まあ、可能な限り、まあ、日本の文脈に近くこう翻訳はしてるんですけれども、まあ多分あれなんでしょうね、発売のペースがあるからなかなか難しいっていうところもあるのかな、うん。いやもうね、これいつになったら追いつくんだろうってね、ちょっとね最近ね怖くなってきてるんですけど、ね、うん。何しろほら予定は200巻だから。
あ、200巻なんですか？
そうだよ、一応ディアコスティーニの公式のページで見たら、一応200巻予定してますって書いてありましたからね。
へえ、
うん。さて本当にそこまで続くのかはちょっと疑問でもありますけれども、なかなか難しいところがあると思うんですけれども、まあ可能な限り読んでいこうかなと思っております。
はい、じゃあ今回なんですけども、
はい、
まあ、今回はそんなマーベルの作品から、前回あえて取り上げなかったアントマン&ワスプのお話をしようと思います。
はい、わかりました。
というわけで今回はアントマン&ワスプのお話をします。
はい、まあ、やっぱりうちの番組はやらなきゃね、これをね。公開が2018年8月31日ですかね。
そうですね、
まあ、ちょっとずいぶん経っちゃいましたけれども、で、まあ、マーベル・シネマティック・ユニバースの20作目ですね。
はい、
でしたよね。そしてなんといってもあの例のね、アベンジャーズ・インフィニティ・ウォーのすぐ後にこの作品が来るというね、
うん、
さあどういう内容になるのかというね、いろいろね、
まあ、時系列どこで辺でね、うん、やるのかっていうのが一番ちょっと気になるところでしたけども、
はい、そうなんですよね。はい、
まあ、あのインフィニティ・ウォーの中でもあのアントマンのが今どうしてるかみたいな話がちらっとセリフの中に出てきましたんで、
まあ、あのね、ホークアイことクリントと、まあ、このね、スコットはね、まあ、結局ソコピア協定に、サインして、まあ、政府の監視下にあるみたいな話でしたっけ、うん、だからこう参戦しないみたいなことを言ってましたからね、来ないとかっていう話もね、言ってましたからね。うん、
だからてっきり僕、なんか脱獄不可能な変なところに収監されてるかとずっと思ってたんですよ。
あの刑務所ね、うん、あの結局シビルウォーの時に、トニーと、まあね、キャップが対立して、キャップ側に、まあね、あのアントマンはついたの でそのまま、ね、収監されてたはずだったんですよね、
うん、
で最後、まあ結局、キャップが助けに来るっていうところでシビルウォーが終わってたんですよね、
うん、
でまあ助けられ全員助けて出たのかなと思ったら、まあ結局は何ですか、じゃあ俺はやめとくわっていう話になったっていうところから始まるっていう話なんですかね今回はね、
うん、まあ僕ずっと刑務所に入ってるかと思ったら普通に自宅で生活してたからあれと思って、そしたらあれなんですね、あの一応よくアメリカの犯罪者がなんか逃げられないようにGPS つけられるみたいなね、体の一部になんか、まあ、手錠とか今回だと足に追跡装置つけて家から出ると反応するみたいなね、そういうなんか、はいはい、やつをつけて自宅に軟禁されてるっていう話でしたけども、
はい、まあだからいわゆるあれですかね、向こうでよくあるあれですか、承認保護プログラムみたいなのに入れられたみたいな感じになってるんですかね、うん、監視下の中で、まあ、一応監視下はされてるけれどもまあ自由にみたいなね感じでしたもんね。だっていきなり始めあれですもんね、あれですもんね、自分のお嬢ちゃんとは遊んでましたもんね、楽しくね、うんうん、と思ったら、まあ、家の外には出ちゃいけないみたいなね、常に監視されてるみたいな感じではありましたけれども、
そうだから体を、うん、その装置がついてる足首だけを出さずになんか上半身だけ外に出して、うん、なんかバイバイみたいなことやってたりとか、なんかいろいろやってましたけど、う
ん、結構なんか見てると自由は効いてるなっていうね、
うん、
まあ、あそこら辺はあれですかね、やっぱ、まあ、まあ、仲違いはしたけれども、トニーあたりが働いて、かなり自由にできるように働きかけてたっていうところなのかなっていうは聞きはしますけれどもね。
うんうん、
言ってもね、だってじゃなかったらだって彼もね、まあけど彼の場合はあれか、基本的にはあれか、彼自体には能力もないもんね、アントマン自体はスーツさえなければ、うん、あ、よく書いたら言ってましたもんね、作品の中でスーツがうんぬんかんぬんどうしたのっていうね、
うん、
ピム博士と話してましたもんね、
うん、まあだから結局いろいろこう、
うん、
まあ本当は投獄されてたけど、まあ、多分いろいろこう紆余曲折があって、まあ、自宅軟禁の状態までこうね許されたっていうね、うん、 まあでも、まあ、
結局、うん、
一応ケーキはまだ残ってるっていう段階でお話が始まって、
うん、
まあここであのケーキが普通に終わっちゃったらなんか映画的に面白くないから、ケーキがこうまだ終わる前にトラブルが発生するっていうね、
うん、
まあよくありがちな展開ですけども、
うん、まあね、うん、というかその後にびっくりしたのがあれだったんだよね、あのピーマ博士からかところから勝手に持ち出してあのシビルウォーを戦ってたんだよねあの結局それ以降会ってないみたいな話になって、なんかでなんかまあいろいろあってね、まあ結局ね、あのピーマ博士の奥さんがね、あのなんだっけ粒子だかなんだかの世界まで行っちゃったから、それをなんか今回は助けに行こうみたいな話なんですよね、要はね、
うん、
でしたらその展開だった時にじゃあ彼の力っていっていう話になって、まあ会いに行ったらなんかまあピーマ博士もあんな人だから結局いまだに怒ってるみたいな話になるなるほどね、そういうそこだったのかと思って、で会ってなかったのかみたいなっていう中が始まりましたけれども、けどなんかあれだね、もっとなんかあの話的にさ、もっと大きい話になるかと思ったら、やっぱりアンドマンはやっぱりこうちっちゃい話なんだよね、結局まあ言っちゃえばなんていうんだろう、なんかあの世界が滅びるみたいなさ、そういうのをなんとかするみたいな話じゃなくて、結局あのちょっとこんじんまりしたような、まあでも前回はそうでもないか、けどまあそうでもないけど、なんか俺の印象ではそうなんだよな、アントマンってっていう感じだよね今回も。
まあそれは他のマーベル作品と比べるとっていうだけの話
で、うん、比べるとっていうね、比べるとね、うん、やっぱりなんて言うんだろう、あのどっちかっていうとアントマンっていうのはなんか俺の感覚で言うと、あのそれこそあのマーベルシネマティックリバースのスパイダーマンと似たような感じ、うんうん、彼もほら結局なんかあの自分としてはこの世界を守りたいみたいな、こういうって言ってるけど、結局ほらトニーに言われて、あの良き隣人のスパイダーマンみたいになるみたいなこと言われてて、ほら結局それで活躍してるっていう今のところはみたいでしょ、
うんう
ん、だから結局はそういう位置づけなのかなみたいな、うん、けどそこがアントマンの面白いところでは個人的にはあると思うから、うん、いいと思うんだけどね。でたまに大きいところにちょっとこう大きい仕事するみたいなのが個人的にはアントマンは合ってんのかなっていう気はしますけれどもね、うん、だから結構今回もまあ楽しいは楽しかったですね。で相変わらずあのね泥棒仲間の3人が出てきてね、
ああはいはいはい、
っていうかあのあれですよね、あの泥棒仲間のあのなんかあのルイスが全部持ってっちゃったなっていう気はしないでもないんですけど、
ああ、うん、マイケル・ペーニャがね、
ペーニャね、うん、うん、前回同様、前回よりパワーアップしてましたからね、うん、他の2人もね、うん、なんかそっちの話の方がなんか面白かったっていう気もしないでもないんですけれどもね、うん、なんかあの3人だけでさ話作れるもんね、うん、で最後にだけあのスコットが出てきて、
うん、
っていうだけであのスピンオフができそうなぐらいあのキャラが立ってるからクリスさんさこれ見ててさ、
うん、
今日ヴィランが出てきたけど、
うん、
なんかいまいちだった気がしないなんかちょっと、うん、なんかあのレギュラーメンバーに押されていまいちなんかうんっていう、覚えてるのがあのなんだっけ彼が出てきたぐらいしかさ覚えてないんだけどさ、俺は。
ローレンス・フィッシュバーン？
そう。が出てくらいしか覚えてないんだ。あ、モービスだと思ってさ。それぐらいしかさ、
え、何？
印象にないんだな。
ギオさんの中にローレンス・フィッシュバーンって、マトリックスのモーフィアスのイメージがずーっとついてるの？
かな、あとは、彼を見たのは何で見たっけかな。あのミッションインポッシブルで確かあのイーサン・ハントの上司をなんか読んだか3だか4だかでやってたような気は印象にあるけど、うん、あとなんかあのちょっとあの精神が病んでる役なんかのやつって精神が病んでる役やってたような気がした
け
どそれぐらい覚えてるん
だ。だってあのプレデターズで生き残ってた なんか
そうだよね、やってたよね、うん、精神が病んでた、
うん、
主人公たちがなんとか辛くも逃げたところになんかポツンと仙人のようになんか暮らしてるような感じの男かなんかで、
うん、
いたよね、うん、そんな役しかさ個人的にも
だってジョン・ウィックチャプター2とかさ、
うんうん、
あのバットマン&スーパーマンジャスティスの誕生とか一応
あ、そっか
出てますよ。
DC エクステントユニバースではあれだったんだよね確か、あのデイリープラネットの編集長なんだよね、
うん、
そうそうそう、思い出した思い出した、うん、いやだけどやっぱりあのマトリックスの印象もさ強いからさあとあのミッシェル・ファイファーが出てきたなっていう、それしか、あミッシェル・ファイファーも年取ったなって思いながら見せたんだけど、あホープの お母さんなんだって思いながら見せたけど、
うん、
でほらミシェル・ファイファーって言ったらほらね、あれでしょバットマンのさキャットウーマンやってんだよね。いやーなんかもうそんな年なのかとか思いながらね、うん、あ最近見たらそうだ、あれオリエンタル急行殺人事件に出てたんですよ。いやー確か昔は綺麗だったのにもうこんな年だからさすがになって思いながら見てたんですね、うん、まあね、うん、こんな感じであれでしたけど、うん、でね面白かったんだけどさ、
うん、
けど改めて思うとさいまいちなんかこう乗ってこなかった、なんかこう何俺の中にこう込み上げてくるものがなかったんだけどさ、よく考えたらあれだよね、あのさ他のメンバー本当にあれだからさ、あのインフィニティウォーの方で忙しいからさ、こっちにあの構ってる暇なくてさ、誰もあのマーベルシネマティックユニバースのメンバーが誰も出てこなかったっていうね今回ね、うん、他のね。
まあでも結局最後の最後でどの辺のあの時期の話なのかがはっきりしたじゃないですか。
そうですね、うん、あのね結局まあ、ピーマ博士とね、あの奥さんもね、なんとか無事あの救出できて一件落着で、で全員でなんかあのね新しいなんかなんですか、あの粒子の世界だっけ、なんか原子の世界だから行ってみるみたいなのテストをやってる最中に例のねあのサノスのねあの指パッチンのねあれの現象が起きたっていうね終わりましたよね。
うん。
ていうかあれスコット帰ってこられるのかな。誰が助けるんだろうって思ってすごい俺それが疑問なんですけれども、
いや分からんよ、もしかしたらあれであの閉じ込められてもうマーベルシネマティックユニバースのシリーズってしばらく出てこないとかかもしれないですよ。
え、そうなんですか。
あのインフィニティウォーの次の映画が終わっていろいろこう全部解決してでいろいろあったら戻ってこれるかもねぐらいな感じじゃないですか。
そうそうなんですか。え、彼はじゃあもうあれなんですか、もうこの何ですか、フェーズいくつだ今、もう出てこないんですか。もう
だってあれで出てこくるってなったらね、うん、なんかあの実は昔アントマンのあのスーツを開発した協力者がいたみたいな話とかにしないと出てこれないですよ。まあ、それか、うん、あれですか、ローレンス・フィッシュバーンがまた出てくるんですか。
どうなんですかね。だからこれから次で、いや分かんないですよ。だってほら、だって次控えてるのは彼女でしょ。まあマーベルのコミックの中での最強ヒロインでしょ。だから彼女が助けるの。どうなのかね。うん。いやなんか、この次が来て、ね、どうなるかがすごい気になるんですけども、一応まあ次はキャプテン・マーベルですよね。
でもキャプテン・マーベルは時代設定1990年代とかっていう話ですよね。
そうですね、確か。だからまだあの、ニック・フューリーが、あの、まだあの、両目、片目失ってない時代だって言ってますもんね。そして、だってあの、フィル、あの、やつが出てくるはずですもんね。フィル・コールソンも出てくるっていう話ですよね。うん。しかも若かりし頃でまだエージェントになったばかりとかっていう時も、フィル・コールソンも出てくるとかっていう話で。二人ともなんかすごいあれだって言ってましたもんね。あの、 最新技術を使ってあの若返らせるって言ってましたもんね。
あ、
となるとじゃあ関係ないのかっていう気もしないでもないですけど、ただね、次のキャプテンマーベル自体がほら全部そのさ、1990年代だっけ一応っていう話ですけど、うん、全部本編がその話とは限らない、うん、途中でもしかしたら現代になるかもしれないし、最後、
うん、
途中とか最後にでそこで回収するのか、うん、はたまた、次のアベンジャーズ4で回収してのなのか、うん、いやー気になりますね、うん、それこそクリント出てくるかと思ったらクリントも出てこねえしな、うん、一緒の仲間だから出てくるのかなと思ったら、あ、けどクリントもやるか、今監視中だからね、あれなのか、うん、いやー次どうなりますかね、うん、とりあえずまああれですか、キャプテンマーベルに期待ですか。うん、
でもこれアントマン&ワスプっていうタイトルついてるから、
はい、
あれそのワスプが登場するまでなんかすごい紆余曲折あんのかなと思ったら、
うん、
普通にあっさり出てくるじゃないですか。
え、だってあの前回でも最後でほらあのお母さんのスーツをなんか改良したみたいなこと言ってスーツだけ出てきちゃったじゃん。
うん、だからそこからそのスーツを着るまでの話とかがあるのかなってちょっと思ってたんです。
いやだってもう彼女自体もほら格闘の達人だから別にさ修行する必要もないからいいんじゃないの。だって博士の子供だからよく知ってるからさ、そもそもさ、うん、だからよかったんじゃないの、うん、訓練は、うん、あ、けど今回はあれが面白かったね。っていうかあの原理がよくわかんないよね。
ん？
だってスーツを着てるから、
うん、
ちっちゃくなったり大きくなったりできるのに、
うん、
今回ほらあのちっちゃくなったり大きくなったりできる車が出てきたじゃん、
うん、
いっぱい、
うん、
あれはどういう原理なんだろうね。
え、だから車自体にスーツと同じあの機能がついてんじゃないの。建物も
そうね、研究所ですもんね、うん、
だからあの中にいることができるけど、あの普通に生身の人間とかは大きくしたりちっちゃくしたりできないんじゃないの。だって、それができるんだったら敵をちっちゃくするとか普通にやれたはずじゃん。
ああまあそうだね、うん、
それをせずに、周りにあるものとかをちっちゃくしたり大きくしたりして戦ってたから、
うんうん、
やっぱりあの人間自体そのものもそう簡単に、ちっちゃくしたり大きくしたりできないんじゃないの。
うん、なるほどね、うん、いやなんか偉い、まああれだなと思って、あのそのあの技術がピム粒子の技術が偉い発達 しすぎてるなって思いましたんだけどそうでもないのかなという、うん、ていうか今回あれでしたね。そうそうそう、前回は、
うん、
ちょっとあの和ませキャラがほら機関車トーマスだったでしょ。
うん、
今回はキティちゃんでしたね。
お菓子 あのペッツかなんかの、
そうそう、
あれね、あれを投げてでっかくしてぶつけるっていうね。
ぶつけるっていうね、うん、前回はあれですね、最終決戦にね、あのねスコットのねお嬢ちゃんのね部屋にあるあのね、あ、なんでしたっけ、あの、プラレールじゃないですけどね、機関車のあれはね機関車トーマスでね、列車のねレールね、うん、あそこで戦ってたからね、大きくなったり小さくなったりして戦ってましたけどね、うん、まあまさか今回もっていうかあれのね、ああいうネタをやるんだなって思いながらね見ててね、うん、面白かったですけどね、うん、あ、そう、あと恐れてたのがあのほら元奥さんをほら新しい旦那さんいるじゃないですか、警察官、うん、うん、前回最終的にまあ何て言うんですか、あの仲直りっていうか何て言うんですかね、意気投合しちゃったじゃないですか、
うん、
今回何ですか、あのもう何ですか、あのベタベタベタつき流用のあのひどさはべったりでしたね、うん、だって あのハグどころかもう何ですか、あの頬ずりしてましたからそこまでかよって思いながら、なんか面白いなんか関係になってましたね。あそこで、うん、まあそういうのがいいのかな、まあハントマンは、うん、いや何しろまあとりあえずあれですね、次回のキャプテンマーベルでどうなるか、出てくるのか出てこないのかがすごい気になりますね。っていうか本当にクリさんが言うように、あのね、来年それこそ公開されるあのあれに、あの、アベンジャーズフォリア出てこないのかっていう、まあ気になるところですね。
まああのまんまの終わり方だったらまあ出てこれないでしょ
う。うん、いやわかんないよ、だって消えちゃった、なんか消えちゃった人たちだけじゃダメだから、生き残った人なんとか助けようっていう中で出てくるかもしれないですよ、うん、確かだってあのほらインフィニティウォーで消えてったのってあれだよね、だからオリジナルメンバーは消えなかったんだよね、アベンジャーズのその中で唯一スコットが消えなかったっていうのはやっぱなんか鍵がある、キーになるんじゃないの、うん、あの法則で言うと多分クリントは消えてないでしょ、うん、で中で唯一消えなかった彼はじゃあ何か特殊なものを持ってるから、何か、サノスに対抗する糸口があるのかなって個人的には思うんだけど、これで出なかったら本当にえって思うけどね。
まあでもアメリカのハリウッド映画だと、あの俳優との契約の関係で、あの、うん、本当は出したいけど出せないとかっていうあれ問題もあったりするから、あの、うん、意外とそういう法則がどうのこうのっていうのは当てはまらないかもしれないですよ。
あれけど彼は一応あれじゃないの、確か契約はまだあるんじゃないのかな、一応見るとなんかちょっと今ググってみると、一応アベンジャーズ4にはクリさん、
うん、
名前あるよ。
あ、そうなの
そうよ、あれよ。だから一応、だから、出るのかな、
わかんないよ。回想シーンかもしれないよ。
回想、ああ、そっか、その辺。じゃあ、まあ、とりあえずは、まあ、ね。ちょ、クリントも出るっていうのはね、話あるよね、4はね。さすがに。3は出なかったけど。うん、なんか写真で、あの、矢打ってるシーンを見たからね。
うん。
うん、いやさあ、どうなるのかな。うん、とりあえずまあ外人になれば何らかの形で分かると思いますから、まあ期待しましょうかね。
はい、番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたので、そちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスはローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net、アマゲラ .seesaa.net になります。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。それと番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャストアンダーバーアマゲラ、それとアマゲラアンダーバー2、アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますので、よろしくお願いします。
というわけで今回はアントマン&ワスプのお話をしました。
はい、いやじゃあ来年何月ですか、あれキャプテンマーベルはこっちの公開はまだ決まってないですかね。一応アメリカは3月末とかあれですけど、あそして5月ぐらいに方ですかね、アベンジャーズ方、まあ期待ですけれども。というかクリさん、そういえば今日あのあるニュースを見てびっくりしたんですけれども、
はい、
っていうかびっくりじゃないけど、まあそうかって思ったニュースがあったんですけど、あのついにクリス・エヴァンスがマーベル・シネマティック・ユニバース卒業らしいですね。
ああ、なんかそんな噂がなんかあるけど、これ本当に卒業なんですかね。
まあ一応契約は確か次のアベンジャーズ4までは契約あるっていうのは聞いたことあるんですよね、
うん、
だからまあ一応それでまあ本人がなんかツイッターかなんかでツイートして、 一応もう これで今日は最後のシーン、撮影シーンを撮ったんで、皆さん今までありがとうみたいなツイートをしたっていうので卒業っていう感じなんか言ってるらしいんですけれども、まあ、ただ契約また再契約し直したら何とも言えないですけれども、まあ一応卒業本人はしたいですね、うん、
まあでもこれ本当にね、
うん、
クリス・バンスがアベンジャーズ4でキャプテンアメリカを降りるってなったら別の人が演じる可能性はほぼないと思うから、これ、うん、アベンジャーズ4でキャプテンアメリカが退場するってことですか。
そうですね、退場っていうことは死ですか、
まあ、可能性としてはありますよね、うん、
確かだってキャプテンアメリカは2代目とかいないはずですよね、か彼だけですよね他のほらね、よくいますよね、向こう の, あのアメコミヒーローでは2代目とかね、
うん、
いる可能性はあるので、まあ、っていう話もあるけど、まあ、まあ現にほらそれこそあんたも2代目だもんね。
まあそうです
ね、元々はピンマ博士が初代で、
うん、
今、ね、彼は2代目だからそういうっていう話もある、うん、まあ、だけどそうなるとね、だってよく考えたらだってあとほらトニー・スタークっていうかロバート・ダウニー・ジュニア自体は一応フォーマーでも契約してるっすっけだよね、
うん、
あと同じクリスでクリス・ヘムズワーズも一応フォーマーでっていう話ですから、まあ一応契約してるんだよ、その以降ねどうなるのかっていう。ただまあハト、まあね、ソーに関しては人間じゃねえからなまあ再登場できるしね、死んだと見せかけてみたいなことができるしみたいなのあるし、あともうどうなるんですかね、ハルクはまあ死なないだろうし、まあけどこれ終わった後どうなるんでしょうね。
大丈夫、
うん、
クリス・ヘムズバースはね、あの、うん、ソーの役を降りても、うん、あのまだね大丈夫なんですよ。なんでかっていうとクリス・ヘムズバース の, あの弟があの、
まあ、
いるんですよ、リアム・ヘムズバースっていうね、
いますね、
ほぼ同じ顔のね俳優がいるんですよ。
バトルロイヤルであのソーをやってたやつですか、違ったっけ、あれ兄ちゃんだっけ、確かお兄ちゃんも俳優だよね、どっちかやつだよね、うん、なるほどね、代役が効くと、
だから なんとかなんとかなるんじゃないのっていう、うん、
そうなるとあれですかね、あけどあれか、もう一人のクリスはあれか、あのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーは確か3を作る作らない今やってるから、それは出るからまだとりあえずは降りないのか、クリス・プラット、
うん、
やつは降りない。さあどうなるんですかねこれ、うん、いや本当にそれこそあれですね、ここからまあ目が離せないですね、マーベル・シネマティック・ユニバースはね。
はい、じゃあ今回はこの辺で、お相手は国王と
ゲオでした。
さよなら。
さよなら。